今日はお便りです。中高年の男性が若い女性にモテまくるという応募小説、これの女性版ってあるのかっていう、そんな話です。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあ、インタビューでお話しした通り、今日はお便りです。神奈川県在住の厚美さん、30代女性からです。鈴木先生こんにちは。はい、おはようございます。今日 X で下読み委員がどんな応募作を読みたいかという質問に、中年以上の男性会社員が娘くらいの年の女性にモテる小説はもう読みたくないという本音ダダ漏れで笑ってしまったという投稿を見ました。これ文学界の文学界の新人賞の本の電子書籍のあれだね、元ネタはね。モテる男性が、これは、違う。これは男性が書く応募作に多いのかなと思います。女性が書く応募作でちょっと笑っちゃうくらい多いあらすじはありますか？どうもお便りありがとうございます、厚美さん。この元ネタあれだね、文藝春秋の文学界が出した新人賞の傾向と対策みたいな、こんなし、こんな、応募作が欲しいとか、なんかそんなようなタイトルだったかな。とりあえず、Kindle で文学界でこう検索かけると出てくるよ。うん、読んだ。下読みさんがこうあんな話をこんな話を書いてて、まあここら辺の話はもう本当にこう基本その30年ぐらい前から、まあ、変わってないよね。下読みさんが、下読みとか選考委員が、予選委員が書いてるものっていうのは、まあ検索かけるといくらでも出てくるので、まあ目として見るといいっすよ。まあ大体どれも似たような話で、新人賞の応募作品っていうのはそんなに、まあ、進歩はしてないよねっていうのが、まあ実際のところです。で、まあまあ、それはさておき、そう、中年以上の男性会社員が娘くらいの年の女性にモテる小説。もうこれ聞いただけでパッと渡辺淳一さんのあんな作品こんな作品でパッと頭をよぎるよね。で、渡辺淳一さんは面白いんだよね。で、じゃあパチモンの渡辺淳一さんはまあつまねえだろうなっていう、まあ渡辺淳一さんがその愛の流刑地だとか失楽園だとかを新聞発表してた時に、もう本当に、男性のおっさんたちの間では話題騒然だったんだけど、女性は冷めた目で見てたっていう、まあそういうこともあるので、まあ、好みがないとは言わないけれど、ただもう飽き飽きしてるっていうぐらいこう出てくるっていうことは、まあシンプルにディテールがその渡辺淳一さんを読んでてるだけだよねっていう、まあ、ディティールのところだよねっていう。ただまああれなんでね、こう願望炸裂小説、願望を妄想で炸裂するっていうのは小説の正しいあり方ではあるの で、まああとはやっぱりその中高年男性が若い女性に回ってまくる小説で一発当てたいんだったらさ、ディテールを丁寧に書くことだよねっていうことは思うよね。ねえ、まあそう、なんかだんだん話が、まあ 話が、その中年男性が女性にモテまくる話をにこだわるけど、いいだろう、まあ、僕の好みだからさ。で、僕 の、 あの鈴木喜一郎小説講座ではこういうそのこの中年男性が女性にモテまくる話っていうのは、まあ、今のところ見たことはないかな。で、まあある程度あのね、こう一応の流行というのがあってさ、素材にもね、今年はあれかな、遺品整理業者がこうトレンドなのかな。今年に入ってから受講生の応募原稿、受講生の提出原稿の中で、まあすでにその4本その遺品整理業者の話を扱ったものをすでに読んでいるので、出来は様々です。最終選考に残った人もいれば、まあ、予選落ちの人もいれば、そんな感じだね。で、まあそれを考えると、純文学を書くタイプっていうのはこういうふうに、そのあれかな、こういう、願望炸裂しやすいのかな。ただまあ純文学を書くタイプと、うちの受講生では願望のタイプが違うのかな、なんていう形をちょっと思ったりはします。でご質問がにあった通り、ご質問では、あと女性が書く応募作でちょっと笑っちゃうぐらい多いあらすじがありますかっていうのは、あります。女性が書く、女性の書き手はもう一定の割合で、まあパターン決まってますな、初めての作品はね。でさすがに初めての時にはこういうふうパターンに関しては僕は別にどうこうしようということはないんだけど、ただそのパターンが決まったものでも、まあ、出来はちゃんとディテールを細かく書こうねということで、女性の書き手でよくある例っていうのは、よくあるのは児童小説、それから もう一つは地方に移動して若い女性が頑張る話で、大体この2つがまずとりあえずやるよねっていうことです。で、女性がの書き手でよくある例で、児童小説書きたいっていう例は、まあ、ものすごく多いんだけれど、この理由はよくわからないです。で、この児童小説の場合、この主人公の小学生、中学生、主人公がね、小学生、中学生、高校生ぐらいの時もあります。で、こういう時に、その一応こちらがチェックする時のは、その登場人物だけで、舞台が高校だけで、で、その大人が全く出てこない、親の履歴書作ってないよねっていうことっていうのはよくあります。で、まあ、子どもたちの区別がつかないのは、まあ、これはしょうがない。小学校はともかく、高校生ぐらいになってくると学力もこう揃ってくるし、学力や家庭環境揃ってくるので、そう大きな差はないんだけれど、小学生、中学生、まあ、とにかくその小学生、中学生の場合だと、親の生活歴、親の生活がそのまま子供に直結するからね、生育関係に。で、生育関係と本人のキャラクターに直結するはずなんだけれど、親の履歴って作ってないから、結局子供がみんな一緒になってるよねっていう、そういうチェックは入れます。で、そういう時にどういう印象を受けるかというと、つまりさ、これ取材するのめんどくさいから児童小説書いてるんだよねっていう、そういう印象ってとても強く受けちゃうよねっていうことはあります。あと、地方に住んで頑張る人の話ね、地方に移住して、で、これがシングルの場合だったり、子供を連れていたり、する場合、子供の場合は連れていく子供は大抵小学生か中学生で、で、移住先はね、ほぼ例外なく長野県なんだよ、軽井沢だね。で、まあ、これはまあそういう設定ならそういう設定で構わないんだけど、そこもちゃんと、の移住先をちゃんときちんと詰める必要はあるよねっていうことです。で、大体移住先っていうのは、そのおばちゃんを、その女性の母親が住んでいる実家に戻って、 まあ、飲食業をやるか、そうだね、飲食業が中心だね。で、そういうことをやるっていうことで、で、これが男の子視点で書くとき、男の子視点で書くときじゃないな。その女性の母親のところに行くんだけど、大抵その女性の母親の家は、その雰囲気が昭和で、スマホもパソコンもなく、インターネットもつながってなかったりするからね。いやいや、で、どうかすると戦争の話したりするからね。ちょっと待てだよ。30代、40代のお母さんって言ったら大体僕らぐらいの年なので、その頃には戦争が終わって高度成長になってるよっていう。まあそんな風だね。で、まあ、そこら辺考えると、まあ、願望を炸裂することはいいんだけど、ちゃんと取材はしとこうね、なんていうことは、まあ思ったりはします。で、まあ、本当に笑っちゃうぐらい、この女性の書き手で初めて書く小説書く人っていうのは手に染めるってのは大体それだよねっていう、児童小説と地方に移住する話っていう、そんなところだね。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。鈴木桂一小説講座では随時受講生を募集しています。詳しくは、概要欄からアクセスしてください。あと、皆さんのお便りを待ってます。チャンネル登録を忘れずに。というところで、小説家鈴木桂一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。